週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の森高志です。週刊日経トレンディ、今週の最新のマーケットトレンドをお届けします。
最近ね、蒸し暑い日が続いてますよね、
はい。
皆さんはどのような対策を取っていらっしゃるでしょうか。今回は家電やリゾートではなくてビアガーデンの話題で涼しさをお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、番組前半は女性も楽しい、料理が美味しい、新感覚ビアガーデンと題してお届けします。
ビールですか。
ビールですね、ビールです。いい季節ですよね。
今年は6月から各地で真夏日がもうすでに観測されていまして、はい、今年も暑くなりそうですね、うん。猛暑の夏はこれで4年連続って聞いただけでですね、うん、なんかもうじわー暑くなってくるような感じがするんです
よ。そうですね、そこでビアガーデンというわけなんですが、はい、この暑さのせいかね、例年よりも開業時期を早めるビアガーデンというのが相次いでいるんですね。
普通だと、早いところでゴールデンウィーク明けて5月下旬ってあたりだったと思うんですけど、
そうですね、実は今年はそれよりも前だったんですね、
はい。
例えば大阪の阪神百貨店梅田本店、ここの屋上ビアガーデンはなんと4月23日にオープンしてるんですね。
めちゃめちゃ春じゃないですかそれ。
そして池袋の西武池袋本店は4月26日に営業を始めてるんですよね。
なんかもうほとんどお花見シーズンのような気もするんですけれども、うん、で一方でですね、座席数を大幅に増やすビアガーデンも増えているそうなんですね、うん、
はい。
去年東京の大手町に夏季限定のビアガーデン、キリン一番搾りガーデン東京をオープンしたキリン、
うん。
こちらはですね、ビールの上にフローズンの泡を乗せた新食感の生ビールで話題になったんですけれども、はい、今年は場所を虎ノ門に移しまして、うん、去年の100席から一気に4倍、うん、400席の規模になって、こちらも4月24日開業ということでですね、うん、はい、暑い夏が続くからこそビアガーデンで涼みたいという需要が増えてきたということなんですかね。
そうですね。でもただそれだけじゃなくてね、今年は女性の取り込みというのも鍵になってるんですね、
はい。
特に今年初めてオープンするお店だったりとか、久しぶりに営業を再開するお店ほど徹底的に女性狙いの戦略なんですよね。
これ本州を見てみるとですね、例えば東京の松屋銀座なんですが、
はい、
こちら実は今年初めて屋上ビアガーデンを開いたんですね、
はい。
そのコンセプトが大人の女性のための美しくなるビアガーデン、もうこうなると完全に女性だけに狙いを絞ってる形になりますから、僕ら男性としては若干生きづらい感じがするんです。
基本的にビアガーデンと男性っていうイメージしますけど、
はい、
女性が行くと引き連れて、
男性がついてくる
んですね。ついてくるんですって。
それからですね、これ大阪の阪急梅田本店、こちらは21年ぶりにビアガーデンを復活させたそうなんですが、名前が梅半ビアガーデンマルシェ、
はい、マルシェ
と銘打ってるんですけれども、こちらもターゲットが女性でですね、ビアガーデンの定番おつまみである枝豆が置いてないとい
きなり声が大きくなってますが、ここはね、狙い通りにね、実際に7対3の比率で女性が多いそうなんですね、
はい。
で、百貨店の下のフロアで買い物した女性客が立ち寄ったりして相乗効果も出てるんですね。
あ、なるほど、
うん。でビアガーデンたくさんあるじゃないですか、
はい。
なので目的に応じて選んでもらえればいいということで、割り切って女性狙いに徹してるんですよね。
あ、でも確かにそうかもしれませんね、うん。この女性を狙うビアガーデンには3つの共通項があると本誌では指摘していますね、
はい。
まず雰囲気重視、うん、そして料理重視、うん、で最後に女性向けドリンクの重視というふうに書いてあります、
うんうん。先ほどだからね、枝豆の話出ましたけどね、
はいはい。
でもなんか昔って本当に枝豆となんか唐揚げとそれだけみたいなところもいっぱいありましたよね。
揚げた芋ぐらいですか
ね。ただ今は違うんですね、
はい。
先ほどね、梅半ビアガーデンマルシェ、これはその名の通りヨーロッパのマルシェ、市場ですね、
はい。
この食べ歩きをイメージしてるんですね。
ほうほう。
でカラフルで可愛い雰囲気の屋台が並んでいて、そこに野菜を中心としたヘルシーメニューが20種類ほど並んでるんですよね。
野菜のヘルシーメニュー
いいですね、はい、そしてねかき氷の機械が置かれていて、はい、ここではフローズンカクテルが作れるわけですね。
あ、なるほど。
この作る楽しさというのが若い女性に受けているようです、うんうん、で食べ放題のイタリアンジェラートなんていうのもあるんですね。
ジェラート食べながらビール飲むんですかね。
いいですね。
でビアガーデンっていうとこう提灯がザーッとこうぶら下がってて、うん、なんか中途半端に南の島っぽい観葉植物の鉢植えがこうあって、うん、でまあ、先ほどもありましたけど唐揚げと枝豆と、うん、ね、フライドポテトみたいな感じがあったんですけれども、まあ、確かにそれじゃ女の人行かないですよね今ね。
でね、松屋銀座の場合は銀座で作られたという蜂蜜を使ったふわふわ氷のサンデーだとかね、
はい、
ハニーカクテルといったアイテムがあるんですよね。蜂
蜜ですか。
うん、ここはもともと屋上に菜園があって銀座に自然な環境を取り戻そうというね銀座蜜蜂プロジェクトに参加していたという背景もあるんですね。
なるほど。
それにね料理もバーニャカウダのような野菜を使ったヘルシーなメニューなんですよね、
はい、
でセットの飲み放題のメニューの中にフルーツのモヒートだとかスパークリングワインなんていうのもありますよ。
すごくいい感じなんですけどちょっとね、これ読んでて意味わからない記述があるんですけど、はい、この松屋銀座のビアガーデンは天蓋付きのベッドが置かれたスペースもあるっていうふうに書いてあるんですけど
どういうことなんですかねこれは。
ビアガーデンですよね。
そうですね。
そこにそのお姫様仕様なベッドが置いてあるんですかね。
そういうことなんでしょうかね。
気になった方はちょっとぜひ見に行っていただきたいと思うんですけれども、まあ、雰囲気も料理もドリンクもこれまでのビアガーデンの常識は全く通用しない感じなんですけれども、うん、西武池袋本店はですね、うん、去年からセットメニューにコラーゲン鍋を用意しておりまして、うん、今年はキムチ鍋それからもつ鍋もあるとなってます、うんうん、まあ、これもヘルシーですし、うん、なおかつその料理をちゃんと重視してますよっていう感じですよね。
そうですよね。でこの鍋メニューが受けて入場者数というのは平日平均で去年の3倍。
あ、大成功、
うん、で男女比は半々ぐらいなんですが日によっては7対3まで女性が増えるそうです。で料理をねやはり充実させたということで女性にとってのアフターファイブの選択肢にビアガーデンが加わったということですね。
なるほどですね。でところでですねその先ほど出た女性向けドリンクの重視といいますと、まあ、その先ほどのモヒートだとかスパークリングワインもさることながら、はい、キリンが去年のフローズン生に続いて、うん、今年一番搾りツートン生っていう商品を出してますよね、
は
い、
そうですね。コマーシャルも展開されてましたよね、
はい、
でこれは先ほどご紹介した虎ノ門のキリン一番搾りガーデンで飲めるんですよね、
はい、
でカシスのようなリキュールの上に生ビールを注いでジョッキ全体がツートンカラーに見えるんですね。これを混ぜれば味が変わりますしねビールを楽しく飲めそうですよね。
そうですね。
女性客に人気だそうです。でやはりねこういったその見た目っていうのもその一つの飲み方提案というかね、だから今ビールがすごく面白いんですよね。
面白いですね、うん、去年、この番組でご紹介した、うん、こちら発泡酒ですけれども、はい、朝日レッドアイ、
うんうん、
去年ですね本当僕手に入れるのに苦労するぐらい売れてたんですけれども、
はいはいはい、
今年もですね、うん、まあ、数量限定でありながら、まあ、生産されているので、うん、毎日のように飲んでますけど。
そうですか。
はい、
ほうほうほう。
ちなみにですね大阪のサントリー屋上ビアガーデンこちらではですね、うん、今年のテーマを日本リゾート沖縄として、まあ、シークワーサージュースですとか、うん、黒糖を使った甘口のカクテルなんかも用意しているそうです、はい、で島歌のライブなんかもあってこれだったら、ね、男性でもすごく受けそうですよね、
うん、そうですね。でもちろんねその女性にターゲットを絞っていない新感覚のビアガーデンというのもあるんですね、
はい、
名古屋の100メートル道路久屋大通公園にある栄噴水ビアフェスタというのは直径20メートルの大噴水と名古屋のテレビ塔を見上げられるというロケーションで人気なんですね。で公園だから開放感もありますよね、
はい、
1日1600人を超えるお客さんを集めてるんですね。
あ、それすごいですね、
うん、
この景色を楽しむということで言いますと、リストあるんですが浅草の納涼晴れテラス駅ビアスカイツリービューというビアガーデンがあるんですけれども、うんうん、まあ、その名の通り目の前で東京スカイツリーの眺めを楽しめるそうなんです、
はい、
これ行ってみたいですね、うん、まあ、この他にもですね曜日代わりのダンスショーで盛り上がるビアガーデンといったような、うん、まあ、これまでのビアガーデン像を打ち破るような新しいお店が増えているようですね。
はい、 やはりね、これまではビアガーデンというとサラリーマンのね夏の社交場というイメージがありましたけれども、はい、今は女子会のね会場として利用されることも珍しくないんですって、うん、まあ、ちょっと目線を変えてビアガーデンで涼みながら楽しむというのもいいと思いますよ。
つまり若い女の子がビアガーデンにいっぱいいるよっていう、
なんかそっちに行っちゃいますか。
あ、失礼しました、はい、今発売中の日経トレンディ本誌8月号では各地の新感覚ビアガーデンをたくさんご紹介しております、はい、でこれ非常に役立つんですが、うん、主なメニュー、営業時間、それから予約用の電話番号なんかも載っておりますので、うん、初期払いの幹事さんなんかにですね、うん、おすすめになっております。週刊日経トレンディ番組前半は女性も楽しい料理が美味しい新感覚ビアガーデンと題してお届けしました。さて編集長、はい、ここからは久しぶりにですね、うん、編集部からゲストをお招きしてお届けしたいと思うんですけれども、
はい、以前もね何度かご紹介した日経トレンディデジタルありましたよね、はい、これが7月4日から新しくなったんですね。
そうなんですよね、
はい、でそこでね編集部の担当記者がリスナーの皆さんにお知らせしたいということでスタジオにやってまいりました。
はい、今回はですね日経トレンディ編集部から新井優記者と畑健二記者にお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
新井さんはねこの手のデジタル関係
この手の
必ず出てきて
必ず出てきますね。
畑記者は初めてお越しいただくんですけれども、ね、はい、噂によると、はい、ニコ動で歌いを踊る
踊ってない
すごい記者がいるっていう。
ないですが、
ね、衝撃的だったんですけど、
ね、衝撃の人は笑うの
そうですね、普段はなんかねおとなしい感じなんですけどね、こういう場に来るとねいきなり個性を発揮しまくるという、
ね、なるほど。ちなみに今回はですね日経トレンディデジタルの話を中心にちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども、はい、スマートフォンそれからタブレット用のアプリ日経トレンディデジタルは去年の9月にデビューしたんですよ。
もうそろそろ1年になっ
ちゃいますね。1年になりなんとしているわけですけれども、まあ、その iPhone や iPad で本誌と同じ記事が読めるということでですね僕も非常に重宝しているんですけれども、まあ、これがさらに進化したというのは具体的にどの辺が変わったんですか。
1年間ちょっとお待たせしましたがやっと Android アプリが7月4日にリリースされました。
おーやっと出ました。まあ、ずっと開発は進めていらしたんですよね。
そうですね、
うん、それがやっとリリース、まあ、当然iOS 版と同じような機能があるということだと思うんですけれども、はい、Android 版も iOS 版もこれまでの日経トレンディデジタルとは違う新機能が搭載されたっていうふうにちょっと伺ったんですけど、
はい、ですね、これまでスマートフォンタブレットに合わせた、まあ、最適化した表示で皆さんに配信してきたんですけども、うん、4月4日からですね紙の紙面イメージそのままを表示する紙面表示機能がつきます。
日経トレンディの本紙のレイアウトのまんま紙面が載っていると、はい、まあ、いうことになってるわけですね、ま
あ、今回1つのアプリの中に2つの表示機能があるので、うん、表示切り替えってボタンを押すだけでスマートフォンで見やすい表示に
最適化レイアウトと一発で切り替えが効くと
一発で切り替えが効いてじゃあまあ紙面のレイアウトも見たいなと思ったらワンタッチすればパラッとひっくり返って紙面表示が見られるようになると。
なるほどですね。
この部分がですねまた彼がすごくこだわったところで、はい、そこまでしなくてもいいんじゃないかっていうような意見もね、うん、社内的にはあったんですけども、例えばじゃあトレンディデジタルのそのスマホ版でね読んでいるところあるじゃないですか、
はい、
最初のページじゃなくても100ページぐらいのところでもそこの記事のところで切り替えボタン
すぐに切り替えれる。
そうなんですね。
いちいち最初に戻ってとかメニューでホームに戻った後に一旦もう一回本紙イメージを最初から開いて100ページまで行ってってことはしなくていい。
だから本当便利なん
だ。当然のことながら、はい、発売日に、はい、もうすぐに直ちに読めるっていうのは変わらないですよね、
はい、変わらないですね、はい、うん、
バックナンバーの機能なんかも Android 版は大丈夫ですか。
はい、ほぼ同じです。
これ購入は Google
プレイ、 Google プレイから無料アプリをダウンロードしてそこからアプリの中で購入していただくっていうのが、まあ、購入手段というふうになってます。
わかりました、はい、無料のエリアとそれから有料のエリアっていうのがありますよね、はいはい、まあ、有料の、登録をすれば 完全に全てのコンテンツにアクセスできますし、
はい、
かといって無料でも、はい、かなりの記事が読めてたと思うんですけども、はい、
今回ですね7月4日からですねこの Android 版リリースに合わせてですね、
はい、
iPad mini と Nexus 7の使い倒す術というような特別号をですね無料配信してますので、
はい、なるほどですね、はい、そういうのも読めちゃうよと、はい、定期購読の機能というのは Android 版にはは
い、あるんですけども1ヶ月と12ヶ月って2つのパターンがあります。
なるほどですね、はい、こちらはですね、5月号の臨時増刊、関東特集を丸々タダで読めるようにしちゃったと、まあ、いうキャンペーンになっておりますので、ぜひですね、まあ、今まで日経トレンディデジタル使ったことないよっていう方もですねこちらで読んでみて、紙面イメージそれから、最適化レイアウトされた記事の使いやすさ面白さみたいなものですね、チェックしていただきたいなというふうに思います。はい、でこのトレンディデジタルも、ね、いよいよ Android に対応して充実してきたなというところもあるんですけれども、知らないうちにですねトレンディ編集部の Twitter アカウントがなんか爆増してるんですけれども、畑記者当然ご存知ですよね、はい、デジタルとかデジカメとかスマホとかなんかすっごいいろんなアカウントが増えていますけれども、
そうですね、トレンディネットの方の、ニュースさまざまなジャンルを扱ってますのでその辺の最新のニュースを、こんな記事配信してますというのを、いち早くご紹介するツイッターの方が登場しましたね。
はい、アカウントニュース配信用のアカウントということだと思うんですけれども、見てみると多分7つぐらいこれアカウントありますよね。
そうですね、トレンディネットの方は扱うジャンルがすごい多岐にわたりますので、
はい、
まあ、例えばデジタルですとか、まあ、トレンド情報、あと、まあ、健康というジャンルも今年開設されてますので、はいはい、まあ、その健康ですとかそういったさまざまなですねジャンルの最新の情報をですねツイッターの方でも見やすいというんでしょうかね、そのジャンルの情報が欲しい方がフォローしていただければ見やすいというアカウントを作ったという感じですね。
なるほど、そういうことですね、はい、デジカメには興味ないけれど健康にはすっごい
そうです、ね、
こう敏感な人って当然いるわけですし、はい、それぞれの知りたいジャンルに合わせて必要なアカウントをフォローしていけばいいということになってるわけですね。確か編集部のアカウントもかなりフォロワーが増えましたよね。
基本的に今トレンディ編集部の公式アカウントツイッターとして、まあ、チェックマンがやっているようなね、
はい、
ものなんですけども、これが増え続けてまして今19万ですねフォロワー数っていう風になって、ちょっとこの数もね最近また特にギギギギッと伸びてる感じなんですけども、うん、そちらの方はねトレンド情報ということで関わっているチェックマンだったりとかね、ヨッシーとかね個性がものすごく出ている感じのツイッターになってまして、まあ、その辺がね面白いと思っていただける方たちにフォローしていただいてるんですよね。うん、
特に今回新設されたアカウントっていうのは日経トレンディネット内のそれぞれの記事にリンクされていくじゃないですか。実際トレンディネットってものすごい記事ありますよね。
そうですね、もう本当日々各ジャンルの記事が上がってますからね、
結構全部読み切るのって不可能に近いぐらいありますから、
うん、
そういう意味ではこのツイッターが水先案内人みたいな役割を果たしてくれそうですよね。ちなみにですね畑記者といいますと今度はフェイスブックページ、
そうですね、
はい、日経トレンディ その公式ページっていうんですか、はい、こちらでなんかいろいろやってらっしゃるというふうに伺ったんですけれども、
そうですね、はい、でこちらも5万人強の方がですねいいねを押していただいておりまして、
はい、
でトレンディのそのフェイスブックのいいねしていただいている方はすごくコメントを皆さん書いていただけるので、まあ、せっかくアクションを起こしていただける方々なのでそういう方々にですねここでしか読めない情報をちらっとですねご紹介するようなコーナーも5月から記者の内緒話みたいなコーナーをですね作って、ここで時たまなんですけど、
内緒話ってあれですか、はい、その校了が大変とかそういうことじゃなくて、
じゃないですが、まあ、その辺の時期は更新が止まったりしてるんですけど
でこの日経トレンディの Facebook も結構な頻度で更新されているじゃないですか。
そうですね、
うちの記者はものすごく取材をするんですね、
うん、
でその中からもう紙面に出るのは ほんの一部っていうか凝縮して凝縮してエキスの部分っていうところなの で、 で、まあ、それが基本的に我々としては全てっていうふうには今までは言ってきたんですけども、だけど実はなんかこんだけしかないのっていうふうに私自身も思うことあるわけですよ。つまりあれだけ取材してるのにこんだけみたいなね、そういうこともあるわけですよ。でそうするとその紙面に出た例えば10倍ぐらいの情報量を記者は持ってるわけですよね、はい、でその中にはやはり紙面というのはどうしても制約がありますから、そこの中で出なかったあるいはもっと読みたいなって思うこといっぱいあるわけですよね、
はい、
でそういったようなところでその内緒話みたいなところに出していけばいいんじゃないの、はい、っていうようなところですよね。
そうですね、
はい、例えばどういうものなのか内緒話。
例えばあの以前に、マグロとかのですね、ツアーの企画があったんですけど、そうですね、お取り寄せの時、はい、あの時にその商品の情報というのは当然本誌に織り込んでるんですけども、それをですね、じゃあ美味しく食べる解凍方法みたいのはさすがにちょっと紙面ではご紹介がなかなかしにくいみたいな、はいはい、そこもあの全部チェックをしてですね、会議室がすごい臭くなってたんですけどその解凍の方法をご紹介するみたいなですね、本当にちょっとプラスアルファのちょっと役立つ情報みたいのをご紹介できればなというふうに思ってます。
それって、まあ、確かに、ね、紙面の都合で掲載できないのかもしれないですけど、すごく有益な情報になりますよね。
まあ、買って美味しく食べるにはっていうところではありますからね、は
い、ということでですね、新しくなって Android 版もリリースされた日経トレンディデジタル、そしてですね、畑記者がですね日夜内緒話を支え続ける Facebook ページ、うん、そしてチェックマンさんをはじめいろんな方々がですね書いている公式 Twitter アカウント、うん、というような形でですね、デジタルの領域でも日経トレンディ大暴れしておりますので、ぜひチェックしていただいてご活用いただければというふうに思います。ということでですね、今回は日経トレンディの進化するデジタル戦略について新井優記者と畑健二記者にお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ヨッ
シーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になっているものは何ということで、今週はヨッシーさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
お子様向けの情報ということで、あの6月の末からですねもう発売になってますが、マイファーストというですねチーク玩具メーカーが発売しております初めての傘、
初めての傘
というものをちょっとご紹介したいかなと。
要するにお子さん用の傘ということですね。
そうですね、まあビニール傘なんですけれども、うんうん、ビニール 100% の傘です。
ビニール 100% だって骨の部分とか違うわけでしょ。
骨も全部ビニールというか、まあ、骨がない骨なし傘ですね。
それで雨風をしのげるんですかね。
あ、要はですね傘の形をしたなんていうんですかね、あの空気で膨らませるタイプです。
あ、なるほど。あの要は浮き輪のような構造で傘の形に膨らむということですね。
そうですね、はい、
でもなんでその骨なし傘というか、
はい、
ね、そういったものにしたんでしょうね。
まあ、あのまず子供って、うちの子供もそうなんですけども、真似をしたがるですね、うん、親の、うん、だから当然雨が降っていて、うん、親が傘を差していると傘差したいなってなりますよね、うんうん、まあ、ただ今まではやっぱり2歳3歳の子供に傘を持たせると危ないので、うん、まあ、要は雨がっぱみたいなの着せたりとか、うん、レインコートですよね、うん、はい、ただ、まあ、やっぱり傘差したいっていう子供多いので、うん、それだったら、まあ、あの骨があると当たったら危ないですし、挟むこともありますし、う
ん
う
ん、
そういうものがない傘ができないかっていうことでこういうものが。
なるほどね、
うん、なるほど。初めての傘っていうから、なんかその開けるのを練習するようなものなのかなと思った。そうじゃない、
僕もなんとなくそう思いました、
ね、そういうもんじゃないんですね。
そういうものではないんですね、うん、あくまでも傘を差すという行為を最初にできるもの、うん、
なるほどですね、うん、確かにあの子供の頃、あの傘の開閉のところに指を挟んでですね、うん、痛いってなったりした記憶があるので、うん、まあ、そういうことがないっていうのはすごくいいですよね。
そうですね、
親としても安心と、
はい、で、まあ、透明な素材を使ってますので、うん、まあ、もちろん絵とかは書いてあるんですけども、透明な部分もあるので、うん、まあ、前もよく見えますし、うん、まあ、当然軽いですからね、うん、はい、あの子供には非常に最適じゃないかなと思います、
うん、なるほど。
でもお父さんとお母さんはその事前に膨らませなきゃいけないわけですね。
そうですね、それはあの若干あ手間はありますけれども、はい、
そうですよね、雨降ってきましたって、
まあ、すぐピュッと膨らむものではないですからね。
ですよね、はいはい、愛する我が子のためなら
まあ何でもやります
と、多分大丈夫なんだと思います、
うん、はい、
まあね、こういうものを通じてその社会性というんですか、はい、そういったものを学んでいくっていうこともあるのかもしれないですよね。
そうですね、
はい、
まあ、こういうの振り回しちゃいけないよとかそういうところからですね、
ですよね、
まあ、振り回してもまあ実害はないですが、やっぱそういうのはやめようねとかって教えることもできますね。
さあそれではヨシーズスコア参りましょう。この初めての傘ホニャララ度を10点満点でお願いします。
優しさ度8点でお願いします。
8点、
はい、ほん、まあ、2点は膨らますのがちょっと、ね、
めんどくさい
って疲れるっていうことですよね
非常に納得のいくということでヨシーズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になっている商品をお届けします。今回ご紹介したのはマイファーストの幼児用の傘、初めての傘でした。ヨシーズさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、はい、ということで久しぶりに新井記者、うん、それから畑記者にお越しいただいたんですけれども、
は
い
は
い、
今回日経トレンディデジタルが新しくなるということでね、まあ、皆さんにね知っていただきたいということだったんですけれども、はい、先ほどもありましたけれども、まあ、本誌があって、そしてトレンディデジタルがあって、 Android 版と iOS 版、さらに Facebook、Twitter、そしてポッドキャストもありますし、トレンディネット、まあ、いわゆる全方位網というのを築いてるわけですね。
本当そうですよね、
はい、でまあ、これはねやはり前もお話したかもしれないんですが、やはりトレンディという時代を見ていく雑誌の中でどんどんどんどん世の中が進んでいるわけですね。でそういった中でトレンディなのにそれをやっていないものは言い訳はつかないだろうということで、やはりねトライアルという意味でも今までずっと新しく出てきたものというのはじゃあどうなんだということで、いろいろ経験を積んでノウハウを溜め込んできている。でそれでいうと前もお話したかもしれないんですが、いわゆる月刊、週刊、日刊、秒刊、秒刊というのはまあツイッターみたいなものですね、はい、っていうところでいろんなところでトレンディーに接していただきたいというところの思いがあるわけですね。
なるほど、
うん、でそういう意味で、いつでもどこでもトレンディーというものを、まあ、基軸に戦略を作っていくということ でその本誌は実は紙でなければ味わえない複雑なレイアウトとか、見開きでないとわからないこう雰囲気っていうのがまあぎっしり詰まってるわけですね。
ですね、
はい、
本誌のレイアウトって結構大事だったりします、
うん、そうなんですよ。だからそういうところは今後もどんどん追求していきますし、本誌と合わせてデジタルというところの情報でね、皆さんのその毎日あるいは秒間からって言ってますけど、秒から月間まで情報をお届けしたいという思いで作っております。
ぜひ今後ともですね、本誌それからこの番組ともども、うん、日経トレンディのさまざまなデジタルメディア、
はい、
ご覧いただきたいと思います、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly 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 K-Trendy